どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回の放送では、ムーブメントの中で新たに誕生した新しい層であるイッピーたちの出現で、ムーブメントが変化しつつ盛り上がっていったという話を中心に行っていきました。イッピーとは、ムーブメントが盛り上がったことで新たに流入してきた層で、ムーブメントをファッションやお祭りのように捉えているとも言える層のことです。盛り上がっている活動の炎をより大きくするために、悪ふざけや派手な行動を積極的に行って、メディアなどに積極的に露出することで、自分たちの存在を世の中に知らしめる。そして、潜在化していた問題を浮き彫りにすることで、それを元にして反体制運動を行っていく。この層の出現によって、運動はより大きくなり、現状の社会に対して不満を持っている人たちや団体が、このムーブメントに乗る形で存在感を大きくしていきます。例えば、黒人差別や男女差別、この当時も現在でも様々な問題があるわけですが、それぞれの問題をデモなどを通して社会に対して目立つ形で提示していくという運動が盛んになっていきます。そしてこれらの組織はこの当時のアメリカでも最も大きな社会問題とされていたベトナム戦争に対する反対運動で集結することで、もともとは小さな炎でしかなかったものがより集まることで勢いを増していくことになります。ですが、この運動に対して面白く思わないのが批判されている体制側です。この状態を放置しておけば、この勢いはより拡大し、取り返しのつかない状態へと発展していく可能性があったため、政府は急いで対策を取り始めます。まず、反体制運動に対して強気の姿勢を見せている人物、ニクソン大統領を候補に立てて大統領選を行いました。この当時は反体制運動が盛り上がっていたとは言っても、全体的な人数的には少数派でした。そのため、反体制運動やデモなどの運動にうんざりしていたサイレントマジョリティはニクソン大統領に投票し、ニクソン政権が生まれました。当選したニクソン大統領は麻薬取り締まりを徹底的に行って、反体制運動に少しでも加担しているものを徹底的に逮捕することで、反体制運動をしている人間イコールならず者というイメージを世間に対して植え付け始めます。そして多くの国民は、この政府の戦略に見事にはまる形で、反体制運動に対するイメージを悪化させていくことになります。政府のこういったプロパガンダ的な政策が国民に受け入れられやすかったのは、実際に運動参加者の質が下がっていったことも大きな要因としてはあったんだと思います。というのも、この運動の火付け役となったイッピーたちは、悪ふざけや派手な行動を積極的に行ってメディアに取り上げてもらうことで自分たちの存在を世の中に知らしめるという戦略をとっていました。この活動によって集まってくる人たちというのは信念だとか主張といったものを持つわけではなく、単純に面白そうだとかかっこいいといったファッション感覚で集まってくる人間が大人数なので、質そのものが低下していました。中には社会問題や主張そっちのけで悪ふざけや目立つことに重点を置き、仲間同士で競い合うように悪ふざけやエスカレートさせる人間も少なくなかったんでしょう。そんなイッピーの行き着く先は、ハメを外しすぎて刑務所に行くか、有名人になってハリウッドに行くかと言われていたそうです。今で言うと、YouTuber と同じようなポジションと考えても良いのかもしれません。そんな人たちなわけですから、それなりに多くの人たちからすでに反感を買っていた状態だったんです。 その状態で政府が活動家と犯罪者を結びつけたため、すんなりと信じる人や信じたい人が多かったんでしょう。またこの頃にはイッピーたちの取った戦略のデメリット部分の存在感も増していきます。一つはヒッピーの聖地と言われているヘイトアシュベリーの観光地化です。イッピーたちがメディアに向かってバカ騒ぎをすることで、主張などはそっちのけで、ヒッピーという名称だけが有名になった結果、バカ騒ぎをするヒッピーを見たさに、彼らの聖地とされているヘイトアシュベリーにも観光客が集まり出します。ヒッピー観光ツアーが組まれ、反政府運動に参加していない普通の人間を自称する人たちが大型バスで訪れて、バカ騒ぎをするヒッピーの総本山を観光する。一般人からしてみれば、サファリパークにでも行くような感覚で、ヒッピーは見せ物にされてしまいます。人が集まり出すと、その観光客目当てに商売する人間が生まれ出し、この地区は徐々に資本主義に飲み込まれていくことになります。この地区に集まったヒッピーたちの元々の考えとしては、意識改革によって世の中の捉え方を変えていくというもので、ここに金銭は介在せずに、行動や思想がメインとなっていたわけですが、この観光地化によって物事の基準がお金に変わり始めます。この環境の変化の他にも、ヒッピーとして流入してくる層にも変化が出始めます。ヒッピーたちは派手な行動や悪ふざけを行うことでメディアの注目を集めて、人を集めるという戦略を取ってきたわけですが、そんな戦略でまともな人間が集まるはずがありません。マスコミがピックアップするのは悪ふざけやお祭り騒ぎだけですからね。その結果、自分では何も行動は起こさず、考えることもなく、努力もしたくない。すべての原因を自分以外の外側に求めて、働かずに遊んで暮らしたいと思っているような人間が大量に集まってきたんです。そういう人たちには、志や目標などもないため、この地区の雰囲気も徐々に変わり出し、評判も落ちていくことになります。そして、ヘイトアシュベリー地区の環境が変わり、自分たちを見る周りの目が変わり出すと、LSD を常用しているこの地区の住民たちにも変化が現れてきます。その変化とは、バッドトリップの急増です。LSD でどのようなトリップをするのかというのは、ドラッグを服用する人間の精神状態に大きく関わってきます。このコンテンツで、メインで紹介しているティモシー・リアリーは、グッドドリップを誘発しやすいようにチベット死者の書を翻訳し、それを使用して儀式を行うセッションを開発しました。ドラッグ服用者の精神をどれだけ安定させられるのか、そしてトリップに対してどのように向き合うのかというのは、トリップで神秘体験を得るのに重要な要素だったわけですけれども、その環境そのものが根本的に変化してしまいました。政府は自分たちを敵対視していますし、周りの人間は自分たちを犯罪者を見るような目で見ます。このような環境で幻覚剤を使用すると、かなりの高確率でバッドトリップをしてしまうようです。LSD のトリップは基本的に長く、数時間はトリップしっぱなしの状態になってしまうようです。幻覚剤によるバッドトリップによって、何時間も恐怖や不安といった感情に支配された人間は、大抵周囲の人間にとって良くない行動をとってしまいます。こういう人たちが急増することで、街の治安は悪化し、評判は地に落ち、状況はさらに悪い方向へと変わっていきます。街にはバッドトリップから抜け出すためか、他の薬にも手を出した麻薬中毒者で溢れる一方で、そのジャンキーを客とするマフィアが大量に流入してくるようになります。 観光地下で自分たちが動物園の動物のように扱われ、マフィアの流入によって表も裏も資本主義に支配されてしまう。こんな状況に耐えられなかったのか、元からいたヒッピーの人たちはヘイト・アシュベリー地区から逃げ出し、町には言い方は悪いですが、クズのような人間だけが残されてしまいます。ヒッピーの聖地、ヘイト・アシュベリーが崩壊しだして状況が悪化しだすと、今まで共闘していた反体制グループにもほころびが出始めます。もともとが取り扱う社会問題も考え方も違うもの同士だったものが、反体制運動を社会現象化するために集まっただけに過ぎませんでしたからね。勢いを増す一品やそれを生んだ母体となっているヒッピーに相乗りすれば、自分たちも勢いづくだろうと思って勢いにフリーライドしただけだったので、その評判が悪くなると、一緒に活動する意味もなくなってしまったんでしょう。審査欲と呼ばれる人たちや、その中でもさらに過激思想を持つテロ集団のウェザーマンと呼ばれる団体、これらと非武装、非暴力、平和主義を訴えるヒッピーやイッピーたちとの仲は悪くなり、それぞれのグループは分断されていきます。この反体制運動グループの解体は、自然発生的に起こっただけでなく、政府側のスパイが紛れ込んでいたという話もあります。反体制グループは身元調査をするわけでもなく、集まってくる人間なら誰でも受け入れるグループが多く、CIA の諜報員などが紛れ込みやすい状態にありました。こういうグループでは、前に出て積極的に行動を取るタイプは重宝されるため、仕事として入り込んでいる優秀な CIA 職員にとっては、グループ内での昇進も楽だったんでしょう。そして、ある程度上り詰めて、グループ内である程度の地位を確保した上で、その立場を利用して、別グループに対する不平不満や罵声を投げかけます。このようなスパイは当然ですけれども、相手側のグループにも紛れ込んでいるので、その職員同士で派手に喧嘩を演じることで、それぞれのグループをバラバラにするような活動も行っていたようです。このような状況に耐えられなかったのか、サイケデリック文化の黎明期から活動しているヒッピーたちは、ヘイト・アシュベリーから逃げ出すようにして、他の地域に散らばっている考え方が似通っているヒッピーコミューンへと移っていきます。サイケデリック文化を担ってきた中心的な人々がヘイト・アシュベリーから出ていくことで、この地区はニートやジャンキーだけが取り残されて、それを自称普通の人が観光バスから見下ろすという異様な街へと変化していきます。そして、どこの組織にも属していない LSD の売人が縄張り争いによって殺されてしまうようになります。もともとは人間が持つ可能性を知るための意識拡張が重要視され、その体験を促すための手段である LSD は求めるものには無料で配布されていた代物だったんですが、ヘイト・アシュベリーの資本主義化によって流れ込んできたマフィアによって、LSD は金儲けの道具へと変わり果ててしまいました。また、LSD も神秘体験を得ることによって、従来の考え方を変えるという目的から、単なる現実逃避や娯楽の一つとして消費されるようになっていきます。中心となる人がいなくなり、ヒッピーが生み出した文化が金儲けの道具へと変わり果ててしまうことで、この地区でのヒッピーの活動は終わりを告げることになります。このような状況を受けて、黎明期から活動していたディガーズは、ヒッピーの死を大々的に演出するために、ビーズの装飾品など、ヒッピーを象徴するものを埋葬する葬式イベントを行い、一つの時代の終わりを決定的なものとします。ここら辺までの流れを簡単に振り返ってみると、最初のヒューマンビーインが行われたのが1967年の1月の話です。 この時期を境にヒッピーコミューに新たな層が大量に流入してくることになります。そして半年後の同じ年の夏にはモントーレポップフェスティバルが開催されて、この夏はサマーオブラウと呼ばれて、ヒッピーにとって象徴的な年となります。そしてここから半年も経たない同じ年の1967年の10月には、ヒッピーたちによるペンタゴン包囲作戦が行われて、この参加者の一人が国防総省を防衛する兵士の銃口に花を刺します。その一方で、この年は文化の中心にあった LSD が規制されて禁止薬物となり、製造を一手に引き受けていたオーズリー・スタンレーが逮捕された時期でもあります。この逮捕がきっかけとなって、LSD の製造は資本家のビリー・ヒッチコックが出資者となり、ニコラス・サンドとティム・スカリーの手によって製造され、ANI 兄弟団によって市場に流通するようになり、LSD が資本主義に利用されるようになっていきます。1967年はヒッピーにとって飛躍の年であると同時にピークをつけた年とも言えます。これ以降は今回のエピソードでも説明したように聖地であるヘイト・アシュベリーの観光地化が進み、時を同じくして街を構成する人間が入れ替わっていき、世間からの評判も悪化していくことになります。そして1969年1月にはヒッピーの活動に批判的なサイレントマジョリティによってニクソン大統領が誕生します。この政権下では麻薬撲滅キャンペーンが一部地域で行われ、麻薬中毒患者とヒッピーが結びつけられることになり、ヒッピーの地位はさらに落ちることになります。そして、黎明期から存在するヒッピーコミューンのディガーズによって、ヒッピーの葬式が行われることになります。1960年初めから始まった LSD を中心とする活動は、1967年にはピークを迎え、1969年には崩壊に向かっていったということです。ここから先の転落ぶりは結構すごいものがあります。まず、ヘイト・アシュベリーでそこそこ有名だったチャールズ・マンソンという人物の逮捕です。この人物はカルトの教祖で、家出少女に対して LSD を投与して洗脳し、男性を誘惑させて自分の元へと引き込むことで、自身の教団を大きくしていった人物なんですが、1969年にはメンバーに無差別殺人を強要して、実際に5人の女性が殺されることとなります。政府やマスコミはヘイト・アシュベリーの住人ということや、LSD を常用していることから、マンソンとヒッピーを結びつけて非難し、この事件によって、反政府活動を行っているヒッピーたちも大きな打撃を受けることになります。この事件を受けて反政府活動をしている人たちがマンソンと自分たち活動グループとの関係の否定や思想の違いを強調すればよかったんですが、何を思ったのか、一部のグループはマンソンこそがサイケデリックの聖人だといった具合に偉人扱いをして持ち上げてしまいます。反政府活動を行うグループもマンソンも両方世間一般や政府マスコミから敵視されているということで、敵の敵は味方とでも思ったんでしょうか。結果として無差別殺人者を英雄のように祭り上げる反政府グループはさらに評判を落とすこととなります。そしてその中でもより過激で行動的と言われているウェザーマンと呼ばれる団体。これはもともと SDS と呼ばれる革命を目指す学生による反政府グループというのがあったんですが、そこからさらに過激な思想を持つ人間が集まることでできた毛沢東思想を掲げるグループなんですが、このグループが反政府活動の一環として爆破テロなどを行って、 世間から危険団体として認識されるようになります。そしてテロが報道に取り上げられると、全国で模倣犯が現れ出し、1969年の1月から翌70年の4月までで4300件を超える爆破事件が起こるまでになってしまいます。こういった事実が積み重なると、ヒッピーイコールジャンキーであったり、犯罪者であったり、落語者であるがゆえに世間を批判するクズといったイメージは決定的となって固定されていきますので、評判は地に落ちます。ラブ&ピースや世界平和を掲げていた時代からすると、えらい変わりようですよね。そんな中で起こるのがティモシー・リアリーの逮捕です。マリファナ所持で逮捕されて有罪判決が出て、投獄されるわけですけれども、リアリーは永遠の愛兄弟団やそこから依頼された反政府組織でテロ集団のウェザーマンの力を借りて脱獄することに成功します。世間からすると、サイケデリック文化の中心人物が過激派の手を借りて脱獄したという状態になるわけで、世間の目はより冷ややかなものとなるわけですが、リアリーはその後、脱獄の手助けをしてくれて、その後も面倒を見てくれたウェザーマンの活動を認めて応援するようになってしまいます。この出来事は世間一般よりもサイケデリック文化の住人たちにとって大きなショックを与えます。これは当然ですよね。リアリーの意識拡張から出発した文化はその後、大元の主軸とは違ったものに変わっていくわけですが、そんな彼らが訴えてきたものは平和であり非武装、ラブ&ピースがメインだったわけですが、その元祖とも言える人物が実力行使である爆破テロを認めてしまったわけですから、その衝撃はすごいものだったんでしょう。またマリファナ所持の逮捕から脱獄までの間に時間があったんですが、リアリーはその間にカリフォルニア州知事に立候補しようと活動していたんです。サイケデリックの構想とまで呼ばれたリアリーの立候補ですから、ヒッピー界隈から手助けをしたいという声も続々と集まります。そしてその活動の一環でジミ・ヘンドリクス、ジョン・レノン、オノ・ヨーコなどが動くことで、リアリー自身の知名度も上がっている状態だったんですが、その状態でテロ行為を認める発言をしてしまったことで、元々のヒッピーとテロ集団が同一視されてしまいます。つまり、一般人から見れば、ラブ&ピースを掲げる集団が自分たちの主張を受け入れてもらうために爆破テロを行っているといった認識になるんです。この状況は、批判対象となっている政府側にとっては好都合です。政府にとって痛いところを突かれていたとしても、それを主張しているのは犯罪者集団ですよね、と言い返すだけで世間は納得してしまいます。そして、活動家イコール犯罪者という構図が決定的となると、警察側にとっても反政府運動の取り締まりが楽になっていきます。そんな中で、再びリアリーが逮捕されます。そして、司法取引が持ちかけられて、リアリーは結果として仲間を売ることになります。パトロンのビリー・ヒッチコックが逮捕され、ここにも司法取引が持ちかけられて、オレンジサンシャインの製造者の二人が逮捕されます。捜査の手は、ウェザーマンや兄弟団にも伸びていき、ムーブメントに関わった人たちが芋づる式に逮捕されていきます。ウェザーマンは1回目の逮捕の時にリアリーを助けた集団ですが、その集団を警察に売ってしまったことで、リアリーは反政府活動家からも信頼を失い、一方でその反政府活動家は世間一般から犯罪者集団として認定されることとなり、この一連の運動は終焉を迎えることになります。長く続けてきたヒッピームーブメントの一連の流れの解説はこれで終わるんですが、かなり 長いコンテンツになってしまったので、次回は簡単なまとめとヒッピームーブメントがその後の社会にどのような影響を与えたのかについて簡単に語っていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。